川柳沙子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沙子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沙子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星さまになりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星さまのような存在になろうという意味が込められています。
はい、お星さまになりました第77回の配信です。
はい、
77やってい
いですね。いい数字ですね。
ね、
77。
いやー、ほんで永井くんも、まあ、前回はお休みでしたけれども、
はい、
今回はね、ちゃんとオープニングトークもしてくれて。
俺ほんと、俺前回休みました
よ。いや、
休んでた。ほんと
前回来てなかったじゃないですか。
ほんとですか。
だってアシャミンさんと2人でしたもんね。
あ、
はい、ということで、
まあまあ、
ゲストは
ラッキー回、ラッキー回
77回、あ、ラッキーセブンで、
ラッキーセブンね、
はい、まあ、じゃあいつもとちょっと違った感じで、
そうですね、
はい、お届けしていきたいと思います、はい、そしてゲストは先生とアシャミンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
いいね、やっぱり。
何がですか。
スタジオにね、人がいっぱいおるっていいよ、
うん、いいね。
そうですね、
そうですね、
そう、
4人
ミキサールームの方にも
2
人ほどいますし、
2人おりますしね、うん、この前本当に少なかったでしょ。
少なかったね、
先生来てないでしょ。
いましたよ。
いなかった。
気持ち的にはみんなと一緒に。
そういうのいらない。
そういうのじゃないです。ちゃんと来てください、現場に。いやいや、でもまあまあ今日はね、うん、このメンバーで77回ということで、はいはい、さっきも言いましたけど、いつもとはちょっと違ったコーナーも入れつつ、
うん、
お届けしていきたいと思いますので、はい、はい、お願いします。収録日は10月の今日は何日ですか。7日ですね。
7日ですね。
3連休の中
日、日曜日、
はい、
うん、午前中11時、はい、
はいはい、もうだんだんね、ほんまにいよいよ涼しくなってきた感じが
するじゃないですか。本当ですね、うんうん、朝起きた寒いな、ね、
そう、寒い寒い、うんうん、布団をそろそろ変えようかなってちょっと考えてるんですけど、まあまあ、でもスタジオの中はちょっと暑くない。そんなこともない、
やっぱ人がいるからじゃないですか。
密室やし、
ね、
そうそう、まあまあいいですけど、そんな。でもね、まあ、ラジオ聞いてくださってる方も風邪とかひかんように、ほんまにこの時期が一番ひくっていうじゃないですか、まあ、
季節の変わり目、
そうそう、ね、香川めちゃくちゃ流行ってるらしいですよ今、風邪。
本当ですか、
うん、
へ、
気をつけてください。はい、で、ですね、ユーストリーム生配信の方ももうスタートしておりまして、
うん、
映像も出てますね、ちゃんと、うんうん、はい、生配信で聞いてくださってる方はよかったら参加しながらコメントいただけたらと思いますので、うん、お待ちしております。はい、そしてミキサーはモッティです。お願いします。あら、
お願いします。
はい、お願いします。はい、何の間ですか今のは。大丈夫ですか。
焦った、まさか振られるとは。
今日は覚えとったんかみたいな感じですか。
そうそうそうそう、いえいえ、はいはい、大丈夫、はい、
大丈夫ですか、
はい、
はい、で、スイッチャーは平石さんです。お願いします。
何を流したの。
平石です。
なんか登場 BGM みたいな感じでした
よね。神の声的な入り方やったけど、まあまあ今日もちょいちょい参加しながらやってください。適当に入ってきてください。はい、ということで、まあ今日はね、コーナー盛りだくさんでいこうと思いますので、早速本編に入っていきましょう。川柳沙子のお星さまになりました。最後までお付き合いよろしくお願いします。なりましたとは、どうしたらスターになれるかを考えながらお送りするインターネットラジオです。それではスターの永井さん、スターになる秘訣をどうぞ。
セサミンを取ろう。
お星様になりましたとは、どうしたらスターになれるかを考えながらお送りするインターネットラジオです。それではスターの平石さん、スターになる秘訣をどうぞ。
袖にひらひらをつける。
はい、はい、撮ったんかな。もう一回、もう一回やって。
もう一回いくよ。ツイスター。
はい、入ってましたね、はい、今のは3回目の正直です。3
回目にして3回目で、
はい、うん、ということで、
いつもと勝手が違ったからね。
そうそう、ご苦労様でした、アシャミーさん。
すみません。
はい、ということで最初のコーナーはツイスターです、はい。このコーナーでは皆さんからいただいたツイッターでのつぶやきや普通のお便りなどなどをご紹介しております。
はい、
はい。早速ですけれども、ツイッターのつぶやきから一つ紹介していきたいと思います。うん、カシオペアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は小学校からの友人の結婚式です。いろいろ仕事を頼まれてるし、頑張らんと、何にしてもめでたいです、ということで。今日ってこの10月なのか、
うん、ですね、
ですかね。めでたいね。
あ、めでとうござい
ます。めでたい ね。まあね、
うん、
そうですよね、結婚式ね、
うん、
季節です ね、
うん、ね。そうですね、やっぱり
10月、うんうん、7日、今日大安かな、多分。
天気も高松は良さそうですし、
うん、これどこなんじゃろうね、
分かんないです、
ね、香川なんかな、うん、お天気だといいね。でも
そうですね、
うん、おめでとうございます。3連休やけ、あれかな。
そうです、ね、
なんか遠くから来たりとかっていう友達もね、うん、来てくれたり、いいですね。
友達が結婚するんか。まあな、俺も先輩結婚したしな、
うん、
チラッ
ちらっ。そんなにこういらないですよ、そういうやつ。
本当ですか。
はい、大丈夫です、間に合ってます。はい、次、普通のお便り紹介していきます。はいはい、高橋純さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星様の皆さん、こんばんちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。放送回数が77回ということで、キリがいいのか悪いのかよく分かりませんが、おめでとうございます。いや、いつも楽しい放送を届けてくれてありがとうございます。記念すべき放送に向けて、お便りを直接イートピア宛に送ろうかと思いましたが、昨今の IT 革命の波に飲まれて、ウェブサイトのフォームから送らせていただきました。
ここいる。
結局メールで来たよっていうことよね。これからも放送をゆるく楽しみにさせていただきますので、お星様メンバーの皆様、これからも程よく頑張ってください。77回の放送、本当におめでとうございます。追伸、一応お星様のリスナー面をさせていただいている立場上、聞いているだけじゃなくて、曲がりなりにもこのメッセージで参加させていただくということで、メインパーソナリティの人から
から
聞いてるだけでリスナーずらすんじゃねえよ的な意味で、お前死ねとか罵声を浴びせられずに済むでしょうか。某ユースト番組で罵声を浴びせられた長い子、お答えいただければと思います。あ、そういうことね。
いや、そんな僕はね、うん、どこぞのパーソナリティと違いまして、はいはい、そんな汚い言葉使いません。
はいはい、はいはい、そう、お星様になりました、そんなことしませんからね。
罵声を浴びせたりはしません。
はいはい、もうもちろんでございます、それは。いや、これあんまりこう引っ張らない方がいいと思うな。
いや、でもありがとうございます。長文ですよ、本当に。
ね、
ありがとうございます。
77回おめでとうということで、
本当ありがとうございます。
いただいてありがとうございます、う
ん、ぜひね、
はい、
やっぱりこれからもお付き合いいただいて、うん、こうやって ね、お便りとか、
そうですね、ね、
ユーストとかでも参加していただいて
ね、前一回ね、スタジオの前にも ね、来ていただいて、
はい、
お会いできる機会もあったし、うん、またぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてもう一つ、9組3番さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星様メンバーの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日の放送が記念すべき77回目ということで、本当におめでとうございます。これからも長く続きますように。さて、77回ということで、77イコール星野監督の背番号ということで、
うん、
星野監督の名言の中で、今の若者に役立つものをピックアップして紹介したらいいかなと思ってました。優しい、
聞きたい、聞きたいですね。
ありがとうございます。まず1つ目、
はい、
1つの夢をつかんだと思ったら次の夢が出てくる。夢にチャレンジしているから俺はすごく若いわけです。
おお、若さの秘訣はとか質問されての答えかな。
そんな感じでしょうね。うんうん、なんかこれお星様のにぴったりみたいな感じ。
まあ、1つなんか成し遂げて満足するなと。
そうそうそうそう。そして2つ目、今子供を叱れない、生徒を叱れない、部下を叱れない人がいます。何やってんの、叱ることが愛情だよっていうのもあるらしい。
後輩はどんどん叱っていけという、
うん、お星様でも、
お星様でも
お星様でも後輩の方ができるよね、基本的に。
本当だね。
こ の大人組大丈夫かっていう。
いやいや、それはあれですね、あのいつも来てくれてるね。
ねえねえ、うん、本当に、
はいはいはい、いやい
や、ありがとうございます。ほんで、あと2つ、自分だけでは何もできないというのは自覚していますっていうのと、うん、思いが強ければ強いほど勝利に近づいていきます。
うーん、
あれですよね、多分試合のというか、そのチームの心得的な感じです
よね。そうですね、
両方とかね。うん、なんかあれですよね、星野監督って、うん、あの熱血的な感じの人でしょ。
まあイメージ強いですね、うん、今は
スパルタ的な
楽天の監督ですけど、
うんうんうんうん、
ね、当時の阪神の時の監督の時とかすごかったですね。
ね、優勝したもんね。
優勝しましたね、
うん、
ずっと最下位だったチームが、
うんうんうん、
選手が言ってましたね、監督がってとにかく怖かった。
そうなんや。
ベンチ蹴る、ベンチ内の扇風機ぶっ壊す、殴ってる、そういうのがあって。
確かに、でもテレビの中継とかでもね、うん、うわ怒ってはるわみたいな時あったもんね。結構
そういうのが分かりやすい監督じゃないですか、
うんうんうん、表に出るというかね。
選手もそういうのは気にするんでしょうね、やっぱり。
なんか逆に、うん、全然こう怒らない監督も多分いるじゃん。
いるでしょうね、あんま出さないみたいな、
うんうん、どっちがいいのかね、野球では。
そうなんですか、野球やってた。そうそうそう、圭介くん、
そうそう、経験者として怒られる方がいいのか、
うん、
怒られすぎてこうちょっとシュンってなっちゃったらよくないのかみたいな、あるじゃん。
あ、どうなんでしょうね。でも多少怒るのって必要なんじゃないですか、う
ん、怒られた記憶はあるんですか。
もちろん
監督に
ありますよ。
へえ、
もう散々ありますよ。
あ、そうなんや。
それは怒られますよ。
叱って伸ばすみたいなの人の方が多いかな。
どうなんでしょうね、野球って結構こう、ね、うん、今は違う、多少そういう部分側面あるのかもしれないですけど、うん、ちょっとこう精神論的な部分ってあるじゃないですか、
うん、
野球、特に学生野球みたいなところ、
うんうんうんうん、
頑張ればできるじゃないけど。
あ
わかります、言ってること。
努力しろ的な。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
ちょっとね、
根
性だみたいな。
あー、なるほどね。
そういう側面ちょっとあるんじゃないかなと思いますけどね、野球っていう。
へ
え、いいか悪いかは置いといて。
うんうんうん、先生何かスポーツしてたんでした。
してましたよ。
何してたんですか。
まあ球技的なやつを。
なんでそんななんかぼやっと教えてくれたっていいじゃないですか。別に
ハンドボール的なやつ。
ハンドボール
やってたんですか。
的なやつ。ハンドボールもすごい怒るんですか、みんな。先
生、いいえ、
怒られないんですか。ハンドボールってあれってなんやっけ、なんかサッカーみたいなゴールがあるやつです。
そうですね、
フットサルのゴールみたいなやつですね。
あ、
手でシュート決める、
うん、
投げて、
まあなんていうんですか、それ監督にもよりますよね、
うんうん、
女の子のチームと男の子のチームがあるんですけど、
はい、
まあ、僕はね、男子の方はすごく緩い監督だったんで何も言われませんけど、はい、
うん、
もう女の子の監督はひどいですよ。もう侮辱行為に値するんじゃないかと思うぐらい。
そんなに。え、その学校の先生がですか。
もうこれはばかられますけど、まあ、言っちゃいますけど、こんなんです、はい、まあ、ミスをするじゃないですか、
はいはい、
ミスしたらこのボールを掴んで、
はい、
もう、ま、なんですか、足で蹴るんですよ、バーンと。
はははは、
蹴った時点でまあ反則なんですけどね、ルール的には、
はい、
まあ、ボール取ってこいと。
あ、
もう今さらながら思いますけど、あの行為には何の意味があるのかと。
ダッシュを鍛えるんだ。
単に1個のボールをチーム全員で取りに行かすっていうだけで。
あ、そうなんですか。
何の意味があるのか全くわからないですし、ね、明らかに自分の怒りをぶつけただけだろうと思うんですけど。
ボールに当たっただけみたいな感じ、
うん、そういう叱り方ってありますよね。あんまり意味がないと思うんですけど。
あ、それで俺思い出しましたわ。俺ポジション当時小学生の頃野球やってたんですけど、キャッチャーではないのに、なんかお前ちょっとあのプロテクターキャッチャーがつけてるやつ、うん、分かりますかね、うん、プロテクター、
うん、
あれつけて、うん、あのノック、近距離ノックを受けました。
なんで。
めっちゃ怖かった。
怖。
しかもキャッチャーミットで体で止めることを覚えろ、ボールは痛くない。いや痛いんですよ、めっちゃつけてる。
痛いけど、
痛い、
その避けたりとかするのを、
そうそうそうそう、体で止めろっていうの
を覚えろ、止めるってこと、
それを覚えろってこと。結局覚えれずに俺は外野になりましたよ。内野はちょっと勘弁してください。
あ、
結局外野で、はい、
守ってました。外野守ってたんや、
怖い。
ろいろあるよね。
そうですね、
うん、監督とかのこう相性とかもあるよね。やっぱりそれはもちろん、ね、怒らんでこうそれがいい人もあれば、
うんうんね、褒めて伸ばす、叱って伸ばす、いろいろありますからね、
うんうんうん、
今からでも遅くないです。
今からやりましょう。明日体育の日ですから野球しましょう。
あ、体育の日ですね。野球はいきなり無理じゃないですか。
できますよ。
ほんまですか。
ハンドベースボールとかキックベースボールとか。
あ、キックベースボールありますね。
キックベースボールは小学校の時にやった気がする、ね、体育とかで、うん、はあ、なんかね、なんか始めましょう。じゃあ体育の日
じゃあ明日体育の日なんで、じゃあ、はい、放送部全員で野球大会を
後輩も集めて
野球大会します。
確かにね、後輩も読んだらメンツは集まるかもしれない、ね、
じゃあそれで、
はい、まあ、はい、わかりましたはい、ということで、まあ、皆さんほんまに77回でね、おめでとうメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
これからもよろしくお願いします。お付き合いね、はい、ありがとうございました。ですね、お星様への、お便り、メールアドレス、またツイッターの ID などはエンディングでまとめてご紹介させていただきます。そちらに送っていただけたらと思います。以上、ツイスターのコーナーでした。
お星様、ラッキーボーイ、おわ、ラッキーガール決定戦。
つばさっちだ、おい、つばさっちだ、おい。ワクワクしてきたよ、これ。つばさっちがスペシャルゲストで来てくれましたよ。
なんか別の番組みたいになったけど。はい、
はい、ということで、まあ、77回、
はいはい、
すごくめでたいということでね、はいはい、まあ、7自体、数字めでたい、それが2つも並んじゃった、
はい、
すげえめでたい、
はい、
回ということで、まあまあ、記念して、まあ、僕がコーナーをちょっと考えてきました。
お
お、
先ほどね、
うん、
オープニングトークで、うん、まあ、野球の話出ましたよ、
うん、
まあ、野球、例えば高校野球しかりでもそうですけども、
うん、
やっぱり高校野球勝ち進んでいくチームっていうのはやっぱりラッキーボーイと呼ばれる存在がやっぱりいるわけですよ、
うんうん、
そういうねキーとなるプレイヤーが、
運も大事と、
そう、勝ち進んでいく強いチームっていうのは、
ほう、
77回、
はい、
お星様もこれから言ってみたらいろんなことに挑戦していくわけです、
はいはい、
これから強いチームになっていかなきゃいけないんです、
はいはい、
そこでやっぱりラッキーボーイもしくはラッキーガールという存在必要なわけです、
は
あ、まあ、77回記念してじゃあ決めてしまおうと今日、
うんうん、
ということです。
なるほど、うん、要するにこのメンバーの中で一番運のいい人を決めましょうっていう回ですか。
そう、そういうことです。つまり、
はい、
今回、はい、本当に運だけで決まるゲームを持ってきましたその名も知ってますか、はい、黒ひげ危機一発です。
知ってます、知ってますけど番組でやるっていうコーナー、
まあ、これをね、
はいはい、
やって、
はい、
運のいい人、一番いい人と運の一番悪い人を決めてしまおうという、
あ、全員で戦ってね、
まずはですね、トランプ、
はいはい、
1から13ですね、
はい、
数字かかるトランプあります、
うん、
みんな引いてもらいます、
うん、
で、とりあえず引いてください、
うん、一番大きかった人が勝ち、もうすでに
もうここで決めちゃう、
ここで決めちゃう、
黒ひげ関係ない、
めっちゃ見えてる
見えとる、
じゃあトランプ引きますよ。
そう、トランプ、あのね、1から13まで入っとるやつを、
はい、
あの混ぜたんで1個1個引いてください。
いいんですか、トランプ引かして僕に。
ほんまや、イカ様しやがるぜ。
絵札しか引かないですよ。
やべえ、
僕絵札引ける自信が間違いなかった。ここです、
マジですか、じゃじゃーん。
さあ、トランプ引きましたね、
はい、引いた全員、
せーの出ます、せーの出しますか、せーの、はい、はい、
ほらね、
うわ、ほんまや、すごい絵札や、あ、でも足上が一番
短い、朝日さん12
12、
先生11、
はい、
俺5、
はい、
川西さん
4、
はい、これはあんまり関係ありません。黒ひげの、刺していく順番です。
だったら4枚でいいじゃん。
ということで、浅見さん、先生、俺、川西さん、
はいはいはい、
の順で黒ひげを刺していきます。
はい、
わかりました。
はい、まあね、
はい、
ラジオなんでしっかり飛ばすときは音を立ててくださいね。
そんな
そうね、立てようと思って立てれるもんなの音って。
まあ、飛ばしてくださいね普通に。
へえ、懐かしいな。でも
やっぱね、
そんなやんないよ。
確かにね。
でですね、これ、まあ、黒ひげなんですけど、
はい、
まあ、一番最初に飛ばしたやつ、いきなり飛ばしたやつ、うん、まあ、一番運がないですよね、
うんうん、
でこれを3回行えば一番運がいい人と、
うん、
一番運が悪い人決まりますよね。
まあまあまあ大体ね。
そうですね、
負け抜け、うん、的な感じ、
負け抜けですね、
うんうんうん、
一番運の人と一番悪い人決めようと。
はあ、はあ、うんうんうん、わかりました。
じゃあ行きますか、
はい、
早速、
はい、そうですね、
どうぞ。
あ、そっか、 私から、
はい、そうですね。
じゃあこの赤のナイフを使って、はい、ちょっと樽に差し込んで
これ本当にねそのラジオで実況しながらやらなきゃいけないっていう辛さね。そうそうそう、
でも黒ひげ飛んだら音はするから、
はいはい、
誰飛ばしたと。今はあさみさんのターンです、は
い。これあの穴は何個ぐらいあるんですか？ちょっとちっちゃいですよね。
ちっちゃい版ですね。
ちっちゃい版12個ぐらいかな。
中見えちゃうんじゃないですか？
いやそれこれ中見えたら出るやつわかるの？
僕はわかりますよ。
ちょっと
あの、まあ、目つぶってやってください。
目つぶってください。じゃあ一回刺したらもうそこを刺しましょう。
行きます、うん。
はい。
刺してみます。
はい。はい、
せーの。
あ、残念、飛びました。一発目でした。
飛んでないから
。奥まで、ね、
ビョンビョン。
はい。
奥まで。
はい。
し
っ
かり刺していきましょう。
しっかり刺さりました。
でも目の前のところで
い
きます。せーの。えい。
ほら。おーい。
へこみましたよ、むしろ。
全部で12個っていうことは4周もあるんですね。
うん。じゃあちょっと俺いきますよ。
はいはい。
うわ、3周もあるんですね。
バイン。
おお。
怖いね、これ。はい、
これでもこれ言ってくださいよ。これはここで飛んだらお前一番お星様で運がないやつっていうレッテルを貼られるんですよ。
いやだ。
そうそう、とりあえず一周はこれ、
ね、もしくお星様に何か失敗したらお前のせいじゃないかっていう視線が来るわけです
よ。むしろ第一投で飛んだ場合はそれですよ。
やばい
ぜー。
バイン。
うわ
ー、
次あさみさんいきますか。
じゃあ今度黄色のナイフでいきます。
関係ないから、ね、
関係ない。
多分ナイフの色は
飛びやすい色とかないからね。
いやだ、すごいやだ、あ怖 い。せーの、
バイン。
あー、セーフです。
じゃあ次
バイン、ね、あーそうです ね。
いや別に飛ばしてくれてもいいんですけど。
先生わかるんでしょ、だって飛ぶところ。
でも目の前主義なんで、もう目の前でいきます。
はい、はい、あー怖い、
うわ
怖いよ。
いや
これ飛ばんかった最悪やな、全部やって。
結構いい勝負、
ね、飛ばない、不良品だったってことですか。全員ラッキーじゃないですか。
おー、
怖いわ。
もう僕まで回ってくる可能性ほぼなくなりました
ね。これだって回ったらすごいですよね。
やだやだやだやだ。
来るぜ。
せーの、バイン。
あ、刺さら。
あ
これ音入ったんですか今。
う
どうなんですかね。
今バインしか
入ってない。地味な感じ。
地味に河合凪さんが飛ばしました。
うわー、マジかよー。
まあ、つまりここで、まあ、はい、今日、
はい、
一番運がないのは、はい、うん、お星様で河合凪沢子だっていう、うん、致命的な結果に終わったんですけど。
一応リーダーだぜ。
大作会ですね。
まあ、次は
大作会
や。浅見さん、先生、僕で、
はい、3人でね
バトルして、はい、もう一回やります。
なるほど。
やって。
はい、だったらいいんじゃないの、
う
ん、
で最終的には2人になって、はいはい、まあ一番運の人を決めようという、
うん
う
ん、
さてさて、
まあもうビリじゃないからいいや。
マジかよ。ほんまに
まさかね。
ねえ、
よし、じゃあ浅見さんからいきますか。
第2周目
カイネさんを除いて
第2回、
はい、やってください。
あ、どうしよう、怖いよ。
もうどうでもいいわ、自分があれしたら。はよわれ。
まさかですね。
はよわれ。
じゃあちょっと黒ひげさんを横目に見ながらのここです。
はい、
これ飛んだら面白いな。
じゃあ参りましょう。
目
の前シーン、目の前で。
やっぱね、パパ決断した方が意外とね。
そうですね、迷ったら負けですね。
そうそうそう。
まあ、迷っても迷わなくても負けは負けなんですけどね。あメインパーソナリティ2人飛びましたよ。
た
マジか。
なんなんですか、この番組。
このパターンね。
あれ、
ありが
メインパーソナリティ運持ってないの2人とも。
ねえ、
だからゲストの力でこの77回まで来れた
と。いや、わかるけどね、なんとなくね、それは。いや、
じゃあ次で浅見さんと先生で、
はい、少なくとも決勝戦ですね。
ここで一番運がいい人が一つも飛ばさない人が決まるわけですから。
なるほど、
じゃあ行きましょう。
2人で遊んでください。
はい、
う
ん、
うわ、もう、
はい、
全然
僕一番初めの人がさ、一番よく指してない？
そう、いえ、結局順番的には
確率は同じですか？確率は
一緒に、
うん、
次の人、次の人、
おお、
ちょっと揺れたのが怖かったです。
いいしょ、はい、
はい、
さっさと行きますね。
だってもう飛ぼうが飛ぶ前がもう2着まで確定してますからね。
そうなんよね、ニトさんはいいと思うんや、正直。
まあぶっちゃけね、
1、2、3、1になろうがなる前だ。はい、
おー、あー
飛んでしまいました。
先生飛ばしたということで、
ということで、
ラッキーガードは佐藤あさみです。
わー、
めでとうございます。
やったカードでも勝って刺しても勝った。
ほんまや。
さて
全勝です。
まあ、カードも結果的にそうなったんですけども、う
ん、ほんまやね。カード通りか。
カードでよかった
んじゃない。ほんまや。もうやらなくてよかったんじゃねこれ。
カード通りの順位になりましたけども
あらあら
そう考えた時に12、11、5、4ってあの、まあ、先生と僕の間すごい差があるんですよ。2位と3位
がやっぱり
実力差ですね
これはまずい
ね。まあ、ということでですね、はいはい、突然ですがここで大喜利です。
え
突然やね。
まあ、ぜひスイッチャーミキサールームの平井さんにも参加していただきたいんですけども、
はい、
やっぱりラッキーガールそして、はいはいはい、アンラッキーガールも決まりました
、うん、
まあ、やっぱりお星様これからやっぱり、
はい、
メインパーソナリティが最も運がないというのは、はい、いかんせんよくない、
まあ、
ということで
そんなためなくてもよくないよね、まあ、
ここでの大喜利のテーマは、
はいはい、
佐藤あさみに会って、
うん、
川柳沢子にないものは何でしょうという大喜利で大喜利をしていきます。
なるほど。
例えばじゃあ例えばの例としまして僕に会って佐藤あさみにないものっていう大喜利だったとしたときに、うん、じゃあ大喜利の答えとしてメガネって書いたらこの場にメガネはありませんから、
うんうん、
油性マジックであのあさみさんの顔にメガネを書いたりします。
お
いやそのお題の答えによっては実行するってことですか。
実行します。あの運を上げるために運を上げるために
これ、いいよ今のままで。じゃあ
ということで、まあ
大丈夫だよみんなの運で頑張ろうよ。なんか
どんどん言っていきましょう。
あ、はいはい、
最終的に僕が決定します。ここは
じゃあ長井君が
決定じゃん。1人1つぐらい出していこうよ。
おいいよいいよ。まあさっきも言いましたけど佐藤あさみに会って川柳沢子にないもの、
うん
うん、はい
はい、あさみさん、
じゃあもう押してるんで萌えです。
萌えあるかもしれんよ
それそえそんな感じでいくの長井さん。
だからこっから先沢、うん、ちゃんが、
うんうん、
あとの30分ぐらい、
はい、
萌え声で放送する。
はあ、は
あ、ちょっと萌え声出してみてくださいよ。可愛い子、かおりさんのイメージする最高の可愛い子、自分の中の。
次のコーナーお星様通信なんで、もう最大級可愛い声でお星様通信って言ってください。
はあ、じゃあそれ採用。
はい、そう一発ちょっと他のも、
いや他のも行きます。もういいやつは取り込んでいきましょう。
どれかやるんだ。どれか一個じゃないの？
もう取り込んでいきましょう。お星様通信萌え声。
待って大喜利っつうかただの罰ゲームこれ。
まあ見習っていこう。ラッキーガールのいいところ。
だってそれはアシュミさんがやるから可愛いんだってさ。まあいいよ、他のなんか他のを出していこう。
二人とも
他のにしよう。
すっぴんやからな、メイクとかできんの。
うっせえうっせえ、特別にいい
だろ。化粧してたらメイク取られたの
本当や、
どうですか、出ましたか。
ないね
大差ないです。
大差ない。
大差ない。それもひどい。
失礼ですよ。
それも失礼。
こういう時の困った時の神頼みです。
神頼み。じゃあ神頼み聞いてみますか。佐藤あさみに会って川柳沢子にないもの聞いてみましょうか。いけますか。
お。
いちいち効果をいらないでしょ。
佐藤あさみに会って川柳沢子にないもの、それは肌の弾力。
じゃあ取り入れましょう。
取り入れましょう。どうやって取りましょうか。
全身にゴムとか貼り付けるみたいな。輪ゴムをよっけ腕に巻く。
あれあの人ガチで大喜利しに来ました。ね、しかも確かめようがないっていう今。
確かめていいんですか。
いやダメです。それはダメです
。じゃあもう。せっかくですから、ああ、まあ、弾力に関してはちょっとあまりにもちょっと俺も気の毒なのでじゃあまあ、あさみさんの意見としてあった
ひどいよ。
お星様通信を最大限の萌え声でやってみるっていうのでいいですか、
うん、
次のコーナーの、
うん、
いいですか亀梨さん。
いいよ。
はい、ということでこのコーナーはここまでです。
はい
はい、ありがとうございました。全くテンションが上がらねえ。
以上、お星様ラッキーボーイはラッキーガール決定戦でした。ラッキーガールは佐藤あさみ、アンラッキーガール川柳沢子でした。
輝き会議
待って待って待って
待って待って待って
今なんかちびまる子ちゃんみたいなキャラクターが言い
ましたよ。ど
うした？ちょっと変なとこから声出たからむせたじゃないですか。まあええやろ。じゃあ今日輝き会議
萌えの要素もなかったよ。
なかったね。
アンラッキーガールのままじゃないですか。
ちゃんと今からのあの説明全部語尾ににゃーつけて言ってください。
次のコーナーは輝き会議だにゃ。今日はですね、この輝き会議、77回のなんだっけ、77回ということで特別に用意したコーナーなんですが、お星様になりましたも第77回ということで原点回帰をしたいと、
お
はい、いうことでですね、お星様になりましたの、まあ、活動のテーマというか輝きとは何か、まあ、輝く人になるためにはどうしたらいいかと、うん、いうことがまあ根本にあるわけですけれども、
ね、
覚えてますか、うん、皆さん、
うん、覚えてますよ、
覚えてますか、ちゃんと活動してますか、それに沿って、はい、今回は、はいはい、まあ、それぞれが、まあ、輝きとは何か、輝くこととは何かということを、うん、まあ、事前に考えてきましたね、
うんうん、
それをまあ発表しようじゃないかと、
まあ、発表会原点回帰的な、
そうそうそう、
改めて確認しようと、
そう、輝くっていうのはどういうことかっていうのをみんなでまあ共有してですね、うん、そのラジオを聞いてくださってる皆さんにもまあ聞いてもらって、うん、今後の活動のまあ
糧とし
ましょうかねということだにゃ。
ラッキーガール的にどうですか、燃えてますか。
頑張ってると思う。
はい、もう真面目なコーナーだからね。
あー、ここ
一応ね、
うん、確かにちょっと笑ってしまいますね。
そう、
笑かしに来てるんかなと思います、
ね、ダメだよ、これ輝き会議本当に真面目にやるからね。
よし、じゃあこっから真面目、
そうそう、
真面目に、
うん、
まあでもこれでね、きっといや、燃えた人もいるかもしれない、
うん、
燃えを感じた人もいる
かもしれ
ない、新たなファンが、
そう、獲得、
はい、うん、どうもありがとうございました。
落ち込むなよ。
はい。まあまあ、でもそれぞれですね、
はいはい、
その輝きについてっていうのを、まあ、うん、いろいろやっぱあると思うので、
はいはいはい、
例えばね、こう憧れてる人とか、うんうん、このものは輝いてるみたいなものでもいいし、うんうん、人でもいいし、うん、まあ、自分のモットーとか考え方でもいいですし、うん、そんなのをね、発表していけたらと思うんですけど、うん、誰からいきますか、全員聞きたいんですけど、とりあえず。
そうですね、やっぱり、うん、これに関しては、うん、やっぱりミキサールームにいる方たちも含めて、
うん、ね、
みんなね、
聞きたいねと、
聞いていきたいですね、
はい、思うんですが、
はいはい、
どうしましょうか、先生からいきましょうか。
輝きとは、
これすごいです、僕、うん、その内容見たの今日の朝なんですよ、メールの中
で。ちゃんとメール確認してくださいよ。
長井さんのコーナーをするって書いてたんで、あ、なるほどと思って来たんですよ、はい、来てみたら、はい、あ、こんなん考えとけよって、しかも真面目にって書いてて、
はい、
考えようと思って考えたんです、
はいはい、
それだけです。
え？
え？輝きとは、ね、まあ基本的に僕はね、あの専門科学なんで、
う
ん、まあ、輝くっていうのは恒星のことなんですよ。輝きを放つ星ということなんですけどね、まあ、恒星ばかりじゃなくて輝きを放つものは2種類あるんですよ。一つが恒星であって、
うん、
もう一つはその光を受けて輝くもの、うん、2種類あるんですよね、
うんうん、
だから別に恒星を目指すっていうのはもちろん構わないことなんですけど、ただし恒星じゃない星は恒星になることはできないんですよ、性質上、
うんうん、
じゃあどうすれば恒星に近づけるのかっていうのは、やっぱり光の当たり方ですよね、恒星に対する。だから月が半月だったり三日月だったり、まあ、満月だったり、角度によって、ね、うん、あの明るさが変わってくるっていうのがありますから、う
ん、
だからこの輝きっていうのは満月より光を当てる、まあ、光に当たるための努力、う
ん、あー、なるほどね、
っていうのが一つあるんですよ。
めっちゃええこと言ってる気がしますね。
気がする。、うん、
だから僕らが頑張っていかないといけないのは、うん、いかに光を、ね、はいはい、当たっていくか。
なるほど、恒星になろうとするんじゃなくて、うん、当たりに行くと光に、
そう、
うん、
上に立つ人間はいかに下の人間を輝かすことができるか、下の人間はいかに上の人間の光をもらうことができるか、
はいはい、
これが輝きだというふうに真面目に考えてきました。
真面目や。
真面目だった。
真面目や。すげえ。
さあ次行きましょう。
なるほどね、
なるほどね、ちょっと
分かりやすい資本で
なんか自分の得意分野を絡めてきた、
うん
うん、すごいいい説明でしたよね、
うんうん、さすが
さすが、
はい、
さすが、
はい、
なるほど先生の
輝きとは、
はい、次じゃあアシャミンさんいきましょうか、はい、一番でも星様のメンバーの中で一応最近、
うん、そうですね、一番最近、うん、そう
ラッキーガールがやっと入ってくれた
本当ですよ、今までなかった
かっ、ね、だからついてなかったんですよ
、うん、発表します。輝きっていうので考える時間は多分皆さんの中で一番私は短い期間しかまだ、まあ、してないと思うんですけど、うん、5月に一回演劇の舞台に立ちまして、うん、その時に生きるってなんだろうっていうのをなんかメインテーマにこう芝居を一つしたんですね、
うんうん、
でその時に、ま、演出家が言っていたことを私なりの解釈したものが、ま、輝くにつながるかなと思って、なのでここでちょっと行ってみたいなと思います、まずですね、こう人って生まれ落ちた瞬間からどんどん死に向かってるわけじゃないですか、
うんうん、
だから自分の中のエネルギーだったりとかこう体の仕組みだったりをどんどんどんどんこう削ぎ落とすというか身を削ることによって前に進んでるらしいんですね。だからそのいろんなこう思いを生きてるうちにしてって、でいろんな選択の中から一つの道を選んで他のものを削ぎ落としていく、研磨するっていうことが輝くことなんじゃないかなって思うんです。だから最後にこう死ぬ前はどんなにこう自分がすごく身を削ってちっちゃくなってしまってもそのちっちゃいこう何かはすごい輝きを放ってるんじゃないかなって思います。はい。
なんでみんなそんなにいいこと言って
るの？え、これ真面目に考えてください。
よかった。
よかった、よかったね。
なるほどね。
なるほどね。
うん。
研磨していく。
削ぎ落としていく。
うんうんうん。
最後に残ったものはその研磨された分輝いてる。
うん。
うん
うん。
それがあさみさんにとって輝きと、うん、輝くことと、
うん。うん。いろんな選択をしてそれでも前に生きて進んでいくことが輝くことだと思います。
大丈夫か、俺そんなええこと言えんね。
ちょっと向こう聞いてみましょうか。コントロールルーム。
はい、行きますか。
お、
はい、モッティとは聞いてます。
そうやね。
どうだいモッティ。
は、はい、はい、
まあ。モッティにとっての輝きとは、
うん、自分にとっての輝きを考えてきてくださいって、
うんうん、
いうことだったんですけど、
うん、
自分にとっての輝きが何なのかよく分からなかったので、
うんうん、
いろいろ調べてみたんです、うん、輝きについて、
うんうん、
で類語辞典とかで輝きについて調べてみて、輝きの類義語として、
うん、
太陽とか電気照明などの輝きと、まあ、実際に光が出てる輝きですね、
うんうん、
と精神や内面などの輝きっていうその実際には目に見えないものの輝きっていう2種類の類義語の分類がありまして、
うんうんうん、
まあ、先ほど先生が言われたように太陽光線とか月の光とか目に見える輝きなんですけど、自分としてその輝きで重要だと思ったのはその精神内面などの輝きの分類において
目に見えない方、
はい、の輝きが重要なのではないかなと思いまして、その中の言葉として若さや明朗、躍動や情熱、うん、華やかさなどがあったんですけど、
うんうん、
まあ、その中でも情熱について自分は共感が持ってまして、
うんうん、
その暗闇の中だからこそ輝きが一層、目立つというか
際立つ、
際立つ、
うんうん、
つので、その暗闇の中っていうのはそのいろんな苦難とか困難とかがあって、うん、自分なりにいろいろ模索した結果その暗闇の中に入ってしまったけれども、うん、自分のようにまた情熱を持って、うん、さらに創意工夫などをしている人にあの輝きを見出すことができるんではないのかなと思ったんで、その精神内面などにおけるその情熱を持った輝きが重要だなと思いました。
なるほど、
なるほど、はい、先生の意見は違うぞと僕の意見ほど良い問題
は分かりやすい。モッティなりとってのやっぱ輝きっていうのはちょっと自分で調べてみた結果、うん、ま、
先生は間違ってた。
そんなこと言ってない。なんでちょっと卑屈なんですかね。
その情熱に共感したってことだね。おうおう
はい、いや先生 の, あの輝きにも共感を持ってたんですけれど、
いやいいよその
自分の調べた中ではその情熱に共感が持ってた、うん、
なるほどね、
なるほどなるほど、
なんか調べるところから入るっていうのが持ってい
らしい、もうそれ自体が僕は輝きだと思いますよね。
すごいな、
モッティのこう良さが出た感じですね、うんうんうん、
確かにね、なるほどな、うん、
次じゃあ行きますか、僕行っていいですか。
はあはあ、どうぞ。
そろそろ言っとかんとね、
はあはあ、
最後になるとしんどくなってくる。まあ皆さんすごいいいことを言ってるなって感じるんです、うん、そう共感する部分も多かったし、うん、で輝きってこうなんだろうって考えた時に、うん、やっぱり輝きって一般的に輝いてる人とかって考えた時に、それこそスポーツ選手とか、まあテレビ出て活躍してる歌手だったり、うん、タレントさんだったり、うん、特殊な才能、うん、まあ他いわゆるこう一般の人が持ってない才能を持って輝いてるっていう風にやっぱそういう印象が強いのかなって、自分の中でずっと小中高とスポーツやってて、まあやっぱりそういう大きな舞台で輝いて人に称賛されたりとかっていうのはやっぱり輝いてるっていう風にっていう風に思ってる節が自分の中で強くて、でも考えてみた時にもしまあその人輝いてる人がいて、でも周りに誰もいない、誰にも見られてないってなった時に、それってその人が輝いてるかっていう認識ができないんですよね。わかります、
うん、
その人だけだと例えば自分が輝いてるか輝いてないかって周りから見えないじゃないですか、
うん、
自分では認識できないじゃないですか。だから僕がまあ輝きとはって考えた時に、人に見られること、うん、例えばラジオでもそうですけど、ラジオを作りました、うん、自分が喋って自分で編集して、でも自分が聞くだけじゃそれが輝きとはまた違うんじゃない、それは輝いてるかっていうと分からない、
うんうん、
人に見られて人に聞かれて、
うん、
人に批評されて、そこで初めて発生するもんなんだろうか、うんうん、それが悪い評価かもしれない、まあ、いい評価もかもしれない、でもその中で作っていくものとしてやっぱり人に認識される、見られる、聞かれる、それが、うん、なんだろう、輝きを発生させるというか、初めて価値のある輝きになるんじゃないかなってい
う
という意見です。
自分だけでは
そう
なんかこうやって、
うん、
その自分の中ではこうやりたいことがあって、うん、その一生懸命やっとるかもしれんけど誰も見てなかったらっていう、
そうですね、それはだって、うん、輝き判断できないじゃないですか、
うんうんうん、
もちろん、まあ、人に判断されるものが全てじゃないと思いますけど、うんうん、やっぱり人に判断されて評価されてなんぼかなって思います、
うんうんうん、確かにね、
そんな感じですね、
へ
ーじゃないかな。
なるほど、うん、なんか言われてみたらあーってなるんやけど、なんかこう気づかんとこだった感じがする。
そうですか、
うん、なるほどね、はい、さあどうしようかな、先行ってもいいかな、
先行きますか、川内さん、それとも先に天の声行きますか、ね、天の声でもあの BGM の準備あるから後にしますか、
先やりましょうか。まあなんか意外とあれやね、こう いろいろというかほんまにそれぞれあるんやなってちょっとびっくりしたんやけど、こうお星様をそもそも始めるときに、うん、そのやりたいことをやるとか、うん、自分ができること自分やけんできることをやるみたいなのがこう輝いとるっていうので始めたんやけど、うん、でもそれをこうもうちょっと突き詰めて考えとるときにこう今っていっぱいやっぱりこの Facebook とか Twitter とかそうなんで誰かが何かをしとるっていうの結構こう発信みたいなのすごいできるようになって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろんな人がいろんなことしとるんやなっていうのをすごい知ることができるようになったなっていうのがすごいあって、うん、その星様になりました始めた時よりほんまになんかこうあいろんな人がおっていろんなことしよるなと思うんだけど、うん、その中でそのあこの人輝いとるなとか、うん、こんな風になりたいなって思う時って、うん、その誰かのために何かをしとるとか、うん、あの地域のためとか何かこう何かのためにしよる人っていうのも、うん、もちろんそれもすごいなと思うんやけどそれにプラス何か自分のためになること、うんうん、人のためだけじゃなくって最終的にそれが自分に返ってくるみたいなことをしとる人の方がよりこう何て言うかなあかっこいいなっていう風に思うというか、うんうん、そういう風になりたいなっていう風にこう輝くっていうのがこうそんな感じかなっていうのを最近思って、うん、そのもちろんその人のためにとか地域のためにとかってしよるっていうこと自体が別に悪いっていうことではなくってだけじゃなくってみたいなのをちょっと自分もやりたいなっていうふうに思いました、うん、みたいな、なんていうかなこう自分、うん、自分に帰ってくな、うん、自分のために最終的にはこう活動しとるっていうことを考えながらなんかやりたいなっていうのがこう輝くっていうことかなと、
うん、
はい、でも思いました。
最高ですよね、自分がしたいこと、うん、自分のためにしたことが、うんうん、それが社会のため、
う
ん
う
ん、誰かのためになるっていう、
そうそうそう、
で自分のためにもなってるわけでしょ、
うん、
最高ですよ、その循環が
理想というか、うん、かなっていうふうに、うん、はい、以上。
じゃあ最後いけますか
神の声が最後
いけますか、ね、神の声
はい、
これはあるんですね。
はい、平石です
あれ
知ってる電話
いや、もういいんじゃないですか、それで皆さんの言ったので、
うん、え
いやもうなんかね、うん、聞いてたらね、
うん、
あもう全部言われたっていう感じが、
まあ、最後になってくるとね、
そう苦しくなってくる、
そうなるよね、
苦しくなってくる、
確かに、
まあ、基本的にあのやっぱ先生と一緒で、
うん、
太陽と月っていうのはもともと考えてたんですけど、
ですよね、やっぱり、
まあ、それはあのパクってしまうんで今頑張って考えました
お、
うん、まあ、僕もねあの理系なんで、
うん
うん、
まあ、そっち方面からちょっと言うと、あの例えばナトリウムを、
うん、
燃やすというか、
うんうん、分かります。
燃やすと炎色反応で黄色い炎になりますよね、
うん、
まあ、そういった感じで、他にも例えばカルシウムだったら、まあ、赤っぽい色だったりとか、
うん、
そういうことで、皆さん何ですかね、今回でいうその火っていうのがさっきモッティが言った情熱、
うんうんうん、
だからみんなに情熱を与えるとそれぞれ綺麗な色が出ていいんじゃないかっていう、まとめにしようい
やでもいい素敵なまとめですよ、
はい、まあ、そういう形で、まあ、みんなその何もしなければ何もならない、
うん、
その何かその熱というか、
うん、
を与えてあげることによってその人個人の色いい色が輝きが出るんではないでしょうかっていうふうに思いました。こちらからは以上です
中継みたいな
一方的に切られましたよ
なるほどね、理系にまとめる、
そうですね、
うんうん、
理系で始まり理系で終わりました
よ確かに賢げ、
でもそれぞれみんな違って、うん、またまた面白いですね、そういうの
ねえ、
うん、
本当にそのラジオ聞いとる人一人一人にも多分あ
し違うでしょうしね、うん、
そんなのもまたね機会があれば聞いてみたいかなと思いますけれども、うん、でもこんなのをねなんか共有しつつたまには
そうですね、はい、あいつにとってそういう輝きってそういうことなんだなっていう、うんうん、
これからのねその番組作りもそうですし、うん、今やってるねその劇団を作る演劇を作るっていうのもそうやし、うんうん、まあそれ以外でもねいろいろこのお星様になりましたのみんなでの活動に反映させていけたらいいんじゃないかなと思いますので、うんうんはい、ラジオを聞いてくださってる皆さんはですね、まあ、ちゃんとそれができてるかどうかっていうのをこれからチェックしながら ね、うん、輝けてるかなみたいなのも見ながら、はい、お付き合いいただけたらなと思います、ということで輝き会議お届けしました。お送りしてきました可愛いネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。
先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩み愚痴などを募集しています。
平石聡のここは俺に任せろではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズメで解決します。
ミンミンゼミナールでは私たちに講座を開いてほしいテーマを募集してます。優しく教えてあげる。
さすがです。最初さんありがとうその他、番組へのご意見ご感想などなどお待ちしております。宛先はすべて同じです。メールアドレスお便りyanastar.com までお送りください。ホームページにメールフォームもありますのでそちらもご利用ください、そしてツイッターのアカウントをお持ちの方はですねyanastarjp をフォローしていただきましてツイッターからメッセージいただいても結構です、紹介させていただきますのでお待ちしております。お星様になりました第77回お届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。今日はスペシャル版ということで、
そうですね、
はいはい、
う
ん、今回だけのコーナーも
そうですね、今回だけでしょうね、
ね
二度はやらん
どうだったでしょうかね。本当に楽しんでいただけたらいいですけれども、うん、いやでも77回ってね本当に3年半
そうです3年半ぐらいです ね
続けてきて、まあ、あんま変わんないですね。でも最初の方から
まあちょっとねでもまたこう、うん、何かを続けるってことも輝きの一つなんじゃないですか。
そうですね、うん、継続は力なりって言いますし
ねやっぱり、うん、
これからもね今度は100回記念ですね。
100回記念、
うん、
88ではなく
なんでそんな頻繁に確かにね数字的にはいいけれど
99もします。
2、3ヶ月に1回もしますよ
ね。まあまああるよ記念会。じゃあ
100回にしましょうか。
100回記念でね今度なんかしましょう。
はいはい、はい、
ね、うん、でも100回150回と続けていけたらいいなと思いますけど、
そうですね。
でもね隔週でやってると100回に行くまでって結構かかるじゃないですか。
かかりますね。
あ、そっか、
うん、そうそう。
じゃあ合併号とか作りましょう雑誌みたいな
正月とかに出る
ような。そうそう、78、79回全部合わせて1時間でお届けしますみたいな
しかもあんまボリュームは変わらず
倍速で1時間に収めれば2倍のスピードで喋って
ずるしたみたいになりますけどいやでもねリアルな話、100回とか行く頃になったら、うん、あのオツカとか永井くんとか卒業しそうな気がするんですけど
そうだね、
多分いないんでしょうね。
ねえどうすんの永井くん。
何が
卒業できるんですか。そういえば
できると思いますよ。
最近話してなかったけど
できると思いますよ
できると思う、
うん、できると思う。
え今何年生でしたっけ。
僕は4年生です
何回目の
何回目の
3回目の
6年生です
、
いやでも楽しいですよ。
楽しいでしょうね。
めっちゃ楽しい。
え、授業とかもまだ受けてる。
受けてる受けてる。
おお。
今強制救済法で受けてる。
なるほどね。そんな授業あったっけ。
でも授業って
これ新しいやつ受けてる。
こういうの言うのあれですけど、
はいはい、
単位かかってないと思うと楽しい。
あ、それはねでも
すごい楽しく勉強できる。
それはあるよ。
めっちゃ笑わないでくださいよ。
ね、ありませんでも聴講の授業の方が楽しいな的な。
そう、うん、
なんかあの単位のプレッシャーがね、 テスト頑張んないといけないみたいなの切羽詰まった感が。
落としたこともないですよ。落ちそうなこともない。
一回も4年間で落とさなかったんですか。
普通ですよそれは。
怖え。
すごい
怖いわ。
え、なんか向こうミキさんも笑っとんやけど、いやこっちの反応が間違ったんじゃない。勝
ち組の反応ですよ。
あの真面目な話すると、うん、ホストメンバーって俺とカネさんには結構優秀なんですよ。
そうなんだよね確かに単位落ちないのみたいなの言うの。
単位落ちるのって話ほんの一握りの人間じゃないですか落ちるのは。
そんなことはないですよ。いやでもほら俺とカネさんちょっと法学部やからまた授業のシステムが違うのかもしれないです。
そうだね、うん、法学部2人だけだもんね。
そうそうそうそう、ほら違うんです、うん、
重法学部の人聞いて
たら怒るぜ。
こんな人間でも法学部に入れるんだみたいな、みんなの希望になってますよ。
希望になってますよ
輝きですよ。
俺らでも入れるんだから入れるよ課題法学部
ひど
でもあくまでも言っときます、ピンからキリいます。僕らキリです
確かにピンからキリってピンじゃないの。
ピンが一番いい方でしょ。
え、そうなの。
ピンって1ってことでしょ。
うん、キリは
キリが最後の方と。
あ、そうなんや。
へ、違うのかな。
え、ピンの方が弱いんやと思ってた。
ほんまですか。
いや、わかんない。
このあたり大丈夫ですか。
これどうしましょう。
ちょっと後で調べよう。
調べましょう。でも100回ね、目指して、うん、まあその時にね、メンバーがどうなってるかちょっとわかんないですけども、
ね、2代目というか2世代目のメンバー全員
全員そういうかい。
まあでも多くは結構香川にいますんで、ね、続くんじゃないかなと思いますけどね。
本当に、まあ、相変わらずグダグダしてますけれども、
そうそうそう、
お付き合いいただけたらと思いますので、
はい、
はい、聞いてくださって皆さんもこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、うん、今回はこのあたりで、はい、じゃあお別れにしましょうか、お星様になりました第77回最後までお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手は川柳と
長井と
先生と
アシャミンとでした
誰かいたね
バイバイ。
バイバイ。
の川柳。
輝きとは
輝き放つ
輝きだ
意味が分かんないお前全部輝きとはどうすんねん
明月的なやつよね
あ、まさかすぎるわ。